場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。今日はね、はい、こういうちょっと真面目な格好をして、はい、小猿を得ず、
小猿、
小さなお猿だ
小猿ではなくて、うん、
来なくちゃいけない状態になってしまって、はい、ビシッと来ました、
はい、決まってますね、
特に取り調べとかではありません、ちょっとした料理屋に行くということで、
はい、謝罪しなきゃいけないわけでもない
謝罪でもないさて、はい、これちょっと最初のお題、
お題は
ホテルが高すぎ新作、なんだろう、
高すぎってことですね。
いや俺ね、株式の勉強会が月に2回あって、はい、で何ヶ月か1回は大阪やるんだよ、うん、大阪場所って、でホテル取ろうとしたら、はい、高すぎ新作だよ、一泊とか10万超えるよ。いや
そういうホテルを選んでるわけではなく、
いやそういうホテルを前から選んでて、はい、大体3、4万だったんだよ。ところが、うん、今回なんか同じとこ3、4万なのに、なんで10万だよ。2日泊まるからさ、20万
はちょっと。
ここでカードで事前に払うと2万8000円安くなる。
うーん、
早く行ってくれって話、まあ、そう、カード
それでも高い、
でも高すぎ新作だよね、はい、だからこれ日本人泊まれないんじゃないかっていう。
泊まれないですね。
これはどうする、
どうすればいいですか。
どうもできないけど、高すぎだよね。みんなね、これちょっとね、はい、ラジオ日経の人払えないんじゃないの。
やめて。
いや俺だって払えねえもん。
でも10万はちょっと、
1泊10万だよ。
無理です。
なあ、はい、だっか美味しいもん食べた方がいいよな。テントかなんかで野宿してな、
テント
でサウナでも行って、俺外国人がサウナでもね泊まるわ。
10万あったらいろいろできますから ね
それで次もう一個あるんだよ、はい、これ安すぎ新作、
安すぎ新作、
株式勉強会が勉強会じゃない、新年会が、はい、なんと新年会なのに、はい、今年の12月21日日曜日に行われます。
だんだんちゃんとした新年会の時期に近づいてきてます。
そう、コロナの時に2月やってたの、はい、ところがコロナでできなくなって1年延びて8月ぐらいに新年会やったんだ、はい、これは去年の2月やるべきで、8月やったから、はい、翌年の1月かにやっちゃうと間短いから、はい、また今度9月になって、で10月になって、今度12月になって、
いい感じにいきましたね。
そうするとこれ12月にやるから、なんと2026年ってできないじゃん。
もうトントンってなってしまう。
なので2027年の2月に次はなるけど、で、ですね、日曜日12月24日1日の日曜日なんですが、はい、1時から株軸勉強会を公開します。普通毎月2回やってる勉強会を一般に公開します。1時から、
はい、
でそれが終わったら4時半から7時15分まで、新年会、これは座って、はい、フルコース、
フルコース
座って
豪華な、
で大体600人とか来る。いやで、会費がですね、はい、場所がグランドプリンスホテル新高輪の国際館パミールっていうのはこう貸し切りで、はい、あれなんだっけ、火曜、なんだっけ、あ
の火曜祭
やるところ、はい、でそれ火曜祭だけど、今回日曜日にやるからね
で火曜日じゃなくて、ね、
会費が18,000円、はい、今安い、これフルコース入ってるから。
そうですよね。
それから竹中先生の基調講演が、はい、貴重な基調講演が入ってるの と去年は小室哲哉さんの生演奏、
そうでしたね。
その前は工藤君康さんのなんか俺との対談、はい、今年は謎の豪華ゲスト、
豪華ゲストお楽しみなんですね、
うん、そうなんだよ。それでね、なんとね、これね、この新年会で一番金かかってんのが司会のギャラ超大物司会者に来てもらいます。
あ、楽しみですね。
はい、楽しみだろ、うん、今日赤い服着てるこの人は、
うん、どなたでしょうね。
名前なんつったっけ
ちょっと
金井憧れさんに来ていただきます、はい、このギャラが一番食うんだよ。これ
まだ決まってはないじゃないですか
決まってるじゃんよ。あ、ギャラ決まってないな、はい、なのでぜひラジオ機の皆さんですね、株塾勉強会を月2回やってるのを、公開いたしますが、この新年会にご参加の方のみ、その前の1時からやる勉強会を見ていただいて、うん、はい、でちょっと経ったら終わって30分後にですね、もう飲み食いだから、
いや本当に贅沢な時間ですからね。
そうで、これ本当料理いいから、はい、1万8000円って多分原価割れ。
私その料理いただいたことないんですけど
だって司会だもしょうがねえよな。まあな、今そのうちな、
あれすごく私が今までしてきたお仕事の中で、うんうん、一番広い控え室をご用意いただいてました去年。
あれ余ってたんだよ。
嫌ですか、
うん、あれほら偉い人割り振ったらあそこだけ余っちゃった
んですか。
あそこで踊ってくれ、
お水のコップが50個ぐらい並べられていて、
うんうん、そう
ちょっとそわそわしちゃいました、うん、でも1人広すぎて。
でもあそこって小室さん使ってたか、小室さん違う部屋
ですか。小室さんは違う部屋でした。
なるほど、はい、ということでちょっとね皆さん参加してくださいで、これ、はい、これこのなんだこれ、
QR
コードをやって、
はい、読み取っていただいて、
う
ん、
そうするとあれが出てくるので
申し込みフォームが出てくるので
そこに記入して、はい、あれしてください、
あれしてください、申し込んでいただければと思います、
はい、お願いします、
はい、9月23日までですかね。
23日までがこの1万8000円の、はい、まあ、原価割れ状態で来ていただきます、
はい、
あと、まあ、まだ考えてないんだけどいろいろね来てくださった人に特典をしようかなと。
いいですね、
はい、アクアちゃんが司会をやります、
はい、
ギャラが一番この新年会で
そんなことないですからね、はい、皆さんとお会いできるの楽しみにしています。それでは今日の番組を始めていきます。この番組は株職人の相葉郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。11日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、終値は前日に比べて534円83銭高の4万4372円50銭でした。連日で最高値を更新。終値で4万4000円台に乗るのは初めてです。前日のアメリカハイテク株高を背景に、東京市場でも海外投資家を中心に主力の AI 関連銘柄や株価指数先物への買いが優勢となりました。節目の4万4000円を上抜けたことで売り方の買い戻しが強まり、午前の中頃から指数上昇に拍車がかかりました。前日のアメリカ株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数が最高値を更新。オラクルが急伸し、半導体など AI 関連株に買いが波及しました。東京市場でもソフトバンクグループやアドバンテスト、東京エレクトロなど寝傘のハイテク関連への買いが引き続き優勢となりました。東証株価指数トピックスは続伸、終値は 6.79 ポイント高の 3147.76 でした。東証プライムの売買代金、概算で4兆9545億円、売買高は19億929万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は697と全体の4割強にとどまりました。値下がりは861、横ばいは61となっています。
はい。アメリカのね、ハイテク株の値上がりで、なんと世界一のお金持ちが変わったな。
世界一のお友達じゃない。
世界一のお友達じゃない。
お金持ち。
1位は前は、はい、誰だっけ、
相葉さんではなく。
俺じゃなくて、おじさん。
どなたですか、
あれ誰だっけ、ちょっと。
相葉さん忘れちゃったの急に。
今度はね、
打ち合わせしてないんですから、
う
ん、
今度はね、あれになりました、オラクルの創業者になりました。
世界で
一番のお金持ちがなりました。それ株価が上がったおかげでね、うん、あれほらなんで俺本当年トランプ大統領と一緒にやって
イーロン・マスク
さんだったのが、はい、そうではなくてオラクルの創業者のラリー・エリソンさんが1位になったということで、まあ、相葉志郎ではなく、俺は忘れてもいいよ、63だから。君はまだ30いくつだろ。
全然出てこないんですよね。
ねえ、はい。ここで揉めてもしょう、うちは揉めしてもしょうがない。それで、日経先物チャートをご覧ください。これ見ていただきますと、5月にオレンジ越えをしました。そして、オレンジをちょっと割って、 もう一度オレンジ越えをしました、
はい、
次の下げはオレンジを割らないでそこから1段2段3段今回4段目です。なので、3段4段というのは非常に危ない時期で、うん、先ほどの原稿を見ていただいても、はい、上昇銘柄より下落銘柄が増えてきた、うん、これはどういうことかというとあまりに株価が上がってきたので利益確定を行おうという、まあ、心理が働いた、うん、ただし先物に関してはそういうこととは先物というのは現物資産があるわけではないのでまた別の話ということなんですが、はい、じゃあちょっと個別銘柄をね、見てみましょう。私の登録銘柄で、一覧ちょっと見ていただきますとこれ熟成には公開してますけれども、はい、これを売買しましょうということではなくて、うんこれは株価の値動きの参考になると、まあ、上げてる銘柄がまず並んでみてするとね、三菱こんな感じじゃないですか、
はい、
でサンリオがほらずっと上がってきたんだよ。それがついに下げてきたでしょ、
うん、
週足で見るとこれ見ていただきますとこんなに上げてきたんだ、
はい、
去年の5月からずっと上げてきた。月足で見ていただくとサンリオがどれぐらい上げてきたかっていうと、
ね、
まあ、ここから考えたら2021年の7月から上げっぱなしだったんだけど、
はい、
ついに青を割ってきた、
うんうん、
まあなでまあそういうことだよ。で次ちょっとあまり余計なこと言うと怒られるから次富士倉これまだ大丈夫でしょ、はい、三菱重工は一旦下げたんだよ。で戻ったけどこれはどこまで行くかな、
はい、
IHI 一旦下げたんだよ。任天堂一旦下げたんだけどちょっと戻ってきて前の高値行くかどうか。良品計画今回の質問にもあるように、
はい、
実は良品計画ってずっと上げると思ってるよって前から言ってたの、はい、それがついに天井でどれぐらい上げたかとほらもう見えないぐらい上がってるよほら良品計画とこっからだから24年の10月から上げっぱなしだったんだ。それがついに今回下げてきたということです、はい、このラジオをお聞きの皆さんそれから金井アナウンサー、
はい、
多分これこの後どうなるか分かると思うんで次のコーナーでこう解説していただこうかなと思ってますが、
はい、
はいだよ。で川崎重工あんなに上げ続けてきた川崎重工もついにダブル天井って下げてきた。オレンジ割れだ、
はい、
東京電力なんか天井っぽい雰囲気だよな。古川電工これも上昇が止まって、ぼちぼちと三菱商事はこれ上がってる。SBI ホールディングスがちょっと崩れてきた。ソニーがまあ一回崩れて戻ったけど前の高値超えられるかどうか、
はい、
インペックスっていうのはこれ原油な原油石油系なんだけど、まあ、上げまだ上がってます。日立製作所見てよ。だから全体が上げてるようで、うん、ここ8月9月あるいは最近になって、
はい、
いろいろな銘柄が、利益確定の売りになってきて当然株を買うっていうのはどういう目的で買うかっていうと、はい、損をするために買うわけだ。
違
う
よな。儲かるためですね。儲
かるために買う。だから買った人はどっかで手締まうはずだ、
はい、
だから利益確定ってのは必ず入る。ところが、ファンダメンタルズだけを考えると利益確定の想定がない。例えばこれ日立だってちょっと俺業績知らないけどガンガンいいのになんで下げたんだってこれ説明つかないよね。業績いいのにそうではなくてやっぱり利益確定がそろそろ来て北海道電力は弱ったけど伸びた。それから例えば小松も一回下げたけど今復活してきている。それからついにこううちの孫が好きなスシロー、
スシロー
フード&ライフカンパニーズ、
はい、
下げてきましたね。スシローもねずっと上げてたんだよ。ほら見てほら
もう見えないですもんね。
見えないぐらい上げてたんだ、はい、これな大底が去年の8月から上げっぱなしだった、
はい、
ついに下げてきた。そういう現状が世の中でありますので、
はい、
日本株はものすごく面白い、うん、どう面白いかとまだ上げてるものがある、
はい、
だから一時的に下げてきた今のスシローのように下げてきたものがある、うん、これがいつ復活して前の高値を超えるのか復活して前の高値を超えずにダブル天井で下がるのか、
は
い、この辺がですね非常に面白い、
はい、
日本株はねこれからねもっともっとなんていうかあれお金が叩くとお金が出てくるやつ内での小実小実
小実
小実小実
小通じ
小通じ
小通
じ小通
じ内での
小通じになる要するに上げっぱなしじゃない下がってるものもある中ぐらいのものもあるいろいろな顔があるので儲けやすい、
うん、
だからぜひね、たくさんの銘柄を見て、
はい
アイバリューに合わせて売り買いをしていただくと今日のテーマではですね、
はい、
それを 意識したあの話になってますんでね、はい、なんか来てますか、
はいはい、今日もたくさん来ているんですけれども、うん、山新さんがですね、はい、出来高に関して質問ですが、はいうんはい先生はトレードを判断する際にいつもより出来高が多いとか少ないとか気にされますかという
気にしてない
やっぱそうですよ、
ね、昔そういう研究したことあるんだけど、はい、あんまり関係ないなって感じがしてきて天井圏で一番出来高が多いとか大底で一番多いとか言うけど、はい、途中で多い時もあるんだよね、はい、だから誰かそれ研究してる人いたらちょっと俺これレポート送ってほしいな、うん、したら俺あのちょっと勉強させていただきたいですね
新年会で表彰があるかもしれないですね
表彰があるかもしれないまあでもな司会のギャラが高いから
やめてくださいなんかそんなことないですよ、
はい
はい、あと何か昔天井員さんですね、はい、ヘッジの両立てショート切れない病かもしれません、うん、処方箋をお願いします
なるほどね、
後から見ればなんとバカな思いと、うんいうことありますと、うんうんうん、でも似たようなことやってる人意外と多かったりして、うん、と
多いね、
てますねよし
ヘッジについてはじゃあ次回
次回、
うん、ちょっと
来週今メモるんですね後で送りますよ
後で くださいね、
はい、
お願いします、
お伝えします、
はい、
他にもたくさん来てますがどうしましょう、うん、次のコーナーでいろいろお答えしていきましょうか
そうだね
はい、
はい、じゃあ次のコーナーいきますか
はい、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした
株は技術だ投資の提言
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきますそれでは今日の提言発表お願いします、
は
い
今日の提言はですねなんだこれだ
じゃん
読んで
下半身だが他の移動平均線のことを考えると迷う上昇の終わりはどのあたり、うん、下落の終わりはどのあたり
そうこれ2つありまして、
はい、
1行目下半身、うん、だけど他の MA 下半身だから買おうかなと思うんだけど、
はい
他の MA のことを考えると変えずに悩んでしまう、うんうんうん、こういうことが一つあります、はい、現に質問をいただいていましてですねどなただったかな下半身はこれいたよね
菅
根
夢さん
菅根夢さんちょっと読んでもらえますかここ、ね
はい、任天堂本日で下半身完成だと思いますが、うん、紫の下なので悩んでいます、
うん、
ぜひご提言お願いします、
は
い、
これをいただいたのは先週の木曜日ですので任天堂をちょっと見てみましょう、
はい
この方から菅根さんからいただいたのはこれ下半身、
はい、
先週の木曜日、うん、当たりですそしてこれが今、
はい、
したがってこの下半身は買ってよかったね
結果的にそうですね
結果的にでこれで買っているとこの下半身を見て翌寄り付きに買いますから、
はい、
翌寄り付きっていうのはおそらく13,200何十円でしょうで今日が14,000いってますから13,200で4だから800円ぐらい取れてるわけだ、うん、800円っていいよね
はい
赤ちゃんのギャラぐらいか
今日はギャラ特集でいきましょう
つまりこの下半身は良かったわけです、
はい、
じゃあこれじゃあどう考えたらこれいいのっていうのとズバリ言いましょうか、うん、ズバリ
ズバリ
一番下にオレンジがあります、
はい、
オレンジの上に紫があります、
はい、
したがってオレンジと紫だけを考えたら上昇トレンドです、
はい、
OK ねじゃあ次一番下にオレンジがあってその上に紫があってその上に青があります、
はい、
ということはオレンジと紫と青だけを考えれば上昇トレンド、
はい、そうですね
しかもこの俺のマイクのカバーも青で、
はい、
お母ちゃんオレンジでねジ途中になんか紫が欲しいな、うん、したがってね実はあの中長期を考えるオレンジ紫青が下からこの順番の時は基本は買いを狙うなで買いを狙うんだけど、はい、一時的にこれちょっと画面、ね、一時的に下げてきたのが、
はい、
下半身つけたでしょ、うんうん、ということはこの下半身をつけた時に中長期はどうなんだっていうと、うん、下からオレンジ紫青なので中長期は上げの中一時的に下落してきて緑と赤だけ下げてきたが、うん、ついに下半身をだったとじゃあ日数数えると、はい、2,4,6,7,8,9,10,11,12,14 だ、
うん、いい感じ
そういい感じ、
はい、
14で俺の知ってる外人がいるんだけどクリスって言うんだけど
、はい、
クリスチャン・ザ・ハルカットの いいねって言えなくて日本語で、はい、いいねいいねいいねとずっといいねいいね言ってるから、なんかいいねいいねって稲刈りのいいねかと思ったらいいねって言ってんだなあれな、
いい、ね、
うん、まだそういうことで、はい、14日目で上がりそうじゃないですか、はい、14日目だから、でオレンジ紫青だ、この下半身がいいわけで、これもほらオレンジ紫青、これ下半身、
はい、
これ買ってもこれ取れるよ、これここもほら取れるよ、
そうです、ね、
というふうな、これ、ね、迷うんだよ、うん、この方が迷ったのは紫の下で下半身やってるからどうしようか、
はい、
紫の下で下半身だけどと思ったけどオレンジ紫青だから、とりあえずね上昇トレンドに一時的下落、うん、ということだよ、いい答えだろう、
はい、いい答え、ね、いい質問ですね、
いやいやその通りだ、
はい、
いい質問です、
はい、おもちんさんがですね、その任天堂下半身で買ってまだホールドしてます、
はいはい、おいいね、儲かってるでしょ、うわ、いいね、いいね、じゃあその儲けでさ新年会来てくださいよ
1万8000円、
あ、これまだ下半身で買ってまだ持ってるってことは、だって結構儲かってるよね、いいね
いいね
いいね
いいね、
うん、よし、
はい、
次もう一度いきましょう、
次の、
今度はですね、上昇の終わりはどのあたり、下落の終わりはどのあたり、これ質問が来てます、ちょっと読んでいただくと、これ
コロンマロンさんですかね、
はいはい、
東京電力そろそろ利確でよろしいでしょうか、うん、
それから
ウラノスさん、
人生さん、
あ、人生は紙飛行機さん、うん、良品計画どこまで下がるんでしょうっていう、
でしょ、
はい、
人生はって、ね、あれ音楽流さなきゃ、歌う分には著作権関係ねえんだよな、いきましょう、じゃあ先ほどのですね、なんだっけ、東京電力、
東京電力
見てくださいほら
歌うと分かんなくなっちゃう
んですかね、分かんなくなっちゃうな、東京電力、
はい、
オレンジを6月の中旬に超えて、次の下落がオレンジを割らなかった、
はい、
そして7月上昇した、そして次下げたけれどもすでに青までしか割らない状態まで上がっていた、うんうん、もう一度上がった、オレンジまでしか下げない、はい、もう一度上がった、どんどんオレンジと離れていく、で、ところがこれもう青と緑と赤がだいぶ接近して、
集中してますね、
頭超えなくなってきたんだよね、ただこれ上も下がって下も下がってるから三角持ち合いなんて言われてるものなんだけど、
上も下がって
下も下が上がってる、
上がってる、
で今これちょうどその三角形のとんがってるお尻にブッとやったら痛いところ、
はい、
うん、俺も変な表現だよな、これ高速禁止用語じゃねえよな、
ギリギリ平気です、
ギリギリ平気 OKOK、はい、ディレクター OK プロデューサー OK 社長 OK
聞いてない、
なのでこれ上に抜けるか下に抜けるかわからないけど、はい、とにかく一旦詰まってきた、じゃあどこで詰まったと考えるかっていうと、
はい、
まあここかな、本数いくぞ、2、4、6、8、12、14、14本目の陰線で下がったから、これ一旦終わりだ、
うん、
で先週この方がご質問してくださったのはここ、もうここは手を出さない方がいい、どっちかに動いたから、
はい、
いいね、いい答えだね、違うか、質問がいいのか、
いいですね、
じゃあ次いきましょう、
良品計画、
良品計画いきましょうね、はい、これ良品計画、
はい、
良品計画というのはいい品物を計画してる会社だろう、
そうですね、はい、
なでここからオレンジから上がって同じだよ、紫と青を超えて下げたけどオレンジまで下げない、その後15本ぐらい上げて下げた、あとずーっと上がってたんだよ、
うん、
ところが7月の初めに青まで下げて、はい、それ下がるかなと思ったら上がったんだ、でも今度は7月の中旬には青まで割った、
はい、
この時は青まで下げて止まった、ここな、
はい
は
い、
次は青を割って止まった、
はい、
で次はもう動かなくなっちゃった、で次は青を割った番でオレンジまで下げた、この辺ヒストリーストーリーがヒストリーじゃねえやストーリーがあるよなストーリーあるよな
ストーリーありますね、
すごい、
はい、
いいストーリーだよ、
はい、
青まで行った上がったけど何日上がった 1,2,3,4 日しか上がらないんだよ、
うん、
で下がった、
はい、
青割ったもう一度上がった次横張っちゃって青割った緑割って青割って紫割って、
はい、
オレンジまで来た、うん、今実は良品計画はオレンジ際の戦いをおやりになっているところで、
はい、
オレンジまでの下落本数が 2,4,6,8,12,14,16,17本で、そこを打って18本目で陽線をつけました、
はい、
もうアイバリューバッチリアイバリュー通りだからね、良品計画はね多分ねあのアイバリューの本を読みながら寝
動かしてるんですかね、
うん、だって本数バッチリだ、
はい、
でこれじゃあどうするかっていうとどこまで下げるんですかというご質問に考えお答えをさせていただくと、
はい、
どうする
どうする、
うん、どうする なんかどうするって、なんかコマーシャルでやってるよな、あれな、あの、タクシーの中でな。どうするどうするどうする、これね、オレンジギアの戦いなんで、行ったり来たりやると思う。多少、その、上がってちょっと下がって、はい、上がってちょっと下がって。どっちになるか。で、ここダブル底を作れば、もう一回下げて、前の安値まで下げないで、ダブル底を作って、下半身作ると、それはね、上がる可能性が高い。上がるとは言えないけれども、はい、今日慎重だからね、俺。上がる可能性が高い。
可能性が高い、
うん。今の原油と一緒。原油もこれと同じ値動きで。したがって、良品計画でも原油でも、はい、たくさんの人が、売ったり買ったりする市場を形成するものは、はい、あの、同じような値動きになるんだよな。良品計画って原油なんてあんまり関係ないだろ
う。うん、な。
俺、今度な、日大の大学院で、この、はい、これやるんだよ、俺。講義。10月に。
そうなんですね。うん、
それの講義計画書っていうのを書いたときに、はい、日本と海外市場における先物及び、商品、相場の何とかコンタラにおける、何とかにおける、何とかにおける、何とかに関する何とかっていうの
を
書いたんだよ、俺、それを計画書。うん。で、そこでも書いてあるんだけども、はい、良品計画にしても、原油にしても、やっぱ同じなんだよね。
うん、
市場参加者が多数いた場合は同じになる。
はい、うん。
ということで、ここはね、見てったら面白い。
はい、
さて、次。
次。
下落の終わりはどこはやったな、これは良品計画。上昇の割はどの辺、
はい、
これ東京電力で。下半身だが他の MA のことを考えると迷う。これは何でやった？
もう記憶が。
これ任天堂。
任天堂。
君まだ30歳だろ。俺は63だぞ。
はい、
大丈夫？
頑張ります。
はい、ということで他の質問ちょっとお答えしていきますと、
はい、
これでいきますか。ネオさん。
ネオさん。週足の上髭で買いを入れて、うん、週足の下髭で売りを入れて、うん、買っては下がって売っては上がる、よくやっちゃいます、うん、
は
い、という。
これはねボックス券だな。
はい。
ボックス券。で、今実はドル円がボックス券作ってます。オレンジを超えて一回上がるかに見えたけども、はい、大きく下げて、ここボックス券どれぐらいやってるかっていうと、8月から9月の間もなく中旬になりますが、はい、これボックス券なので、
はい、
こういうところをにはまると本当にあのなんだトレードやるの嫌になっちゃう
そうですね、
嫌になっちゃうなっていうのがあれだな、あれな、これボックス券になりますから見ていただくと、これをね分かってるとねはまらなくて済む、これねボックス券で、どちらかに抜けた方につくんだけどということになります、はい、時間まだ大丈夫か、
まあ、あと15秒。
じゃあなんか適当に喋って
適当に喋ってはひどすぎませんかちょっと
じゃあ心込めて何か喋ってくれる、
はい、でも15秒でちょっとお答えできる質問はちょっとないの で、うん、ないので、ね、この後の YouTube の延長配信でたっぷり、
はい、じゃあまとめると今日はね結構これいい質問だったと思う、
はい、
下半身、
はい、
どの辺で終わり、どの辺で下落、はい、いいね、
はいはい、この後の YouTube 配信でも、はい、あのお答えしますし、はい、皆さんからの質問も、
はい、お答えするのは俺だからな、
そうですね、うん、受け付けております、
はいはい、
以上相場志郎の投資の提言でした。この番組
相場の
ここには投資の提言ってあります、はい、この番組は株ジェックを運営するファームポンドの提供でお送りいたしました。それではお願いします、はい、
株は技術だ。